2023年7月16日聖霊降臨節第8主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌153番。賛美歌153番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番 5-A、 または修法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第24編、賛美歌の後ろの購読詩編の25ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第24編。地とそこに満ちるもの、主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人、主はそのような人を祝福し、それは主を求める人、城門よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か、城門よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か、万軍の主、主こそ栄光に輝く王。お祈りいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。今朝も厳しい暑さの中にあっても、あなたに励まされてここに来ることができました。あなたをアバ父と呼べる恵みに預かることができ、感謝いたします。誠にあなたは隠れたところにおられ、私たちの隠れた思い、行いをすべてご覧になっておられます。あなたの眼差しの中にいつも私たちは生かされています。主の日から主の日までの一週間の歩みを振り返ってみますとき、あなたに見られていることよりも人に見られていることを恐れ、人の前に立つ姿を取り繕い、人の目が自分をどう判断するかに一喜一憂する思いで生きておりました。あなたの眼差しのように自分を見ることも、隣人を見ることも、家族を見ることも、友を見ることもなかなかできませんでした。自分の物差しで測り決めつけておりました。今私たちはあなたの眼差しに、キリストの眼差しの中にあることを思い、あなたの憐れみの眼差しであることを信じております。今ここに来ることができない私たちの兄弟姉妹、家族、子どもたち、予約されている人々、そしてこの町に生きる人々も、あなたの眼差しの中にあることを信じています。 すべての人をあなたは神の国へと招いておられることを信じます。この世界になお多くの悲しみがあります。不安なことが起こり、戦争が起こり、地震が起こり、災害が起こり、そのために嘆き痛む人が生まれております。どうぞこの世界を顧みてください。あなたが御心に留めてください。あなたの福音の言葉が必要だと思わずに折れません。何よりもキリストの教会が、主よお語りください、しもべは聞きますと、あなたの御言葉に心を開き、しもべとして聞き従うことに徹することができますように。それによって祈りを合わせ、宣教の技に力を合わせていく教会でありますように。どうぞそのようにして、私たち一人一人の歩みを、教会の歩みを、あなたに結ばれて健やかなものであるようにしてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第17章1節から15節、新約聖書の247ページです。使徒言行録第17章1節から15節、新約聖書の247ページです。お読みいたします。パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け、死者の中から復活することになっていたと。またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った。神をあがめる多くのギリシア人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって、大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。 ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いて、イエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこへ到着するとユダヤ人の街道に入った。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシア人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。ところがテサロニケのユダヤ人たちはベレアでもパウロによって神の言葉が述べ伝えられていることを知ると、そこへも押しかけてきて群衆を扇動し騒がせた。それで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して階段の地方へ行かせたが、シラスとテモテはベレアに残った。パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにというシラスとテモテに対するパウロの指示を受けて帰っていった。イエスという王がいると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今読みましたように、ヨーロッパの伝道、今のギリシャでの伝道が進み、伝道も進んでいますが、また敵対者の反抗というものも非常に厳しいものがあることを見てわかると思います。新約聖書は今私たち最初福音書がありますね。で、福音書の次に今使徒言行録、今説教している聖書があります。その後に手紙、各地の教会に書かれた手紙がありまして、また他にも個人的な手紙もありまして、最後が黙示録ということで並べられていますが、これは書かれた順に並べられているのではなくて、聖書の救いの歴史を思って並べられているんですね。それで新約聖書で一番最初に書かれたものはテサロニケの信徒への手紙1と言われております。使徒パウロがまさにこの伝道したテサロニケの町に生まれた教会に宛てられた手紙です。そしてこの私たち少し教会生活をしてますと、必ず聞かされる聖書の言葉、聞いて励まされている聖書の言葉があると思うんですの一つだと思うんですが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。テサロニケの信徒への手紙1第5章16節17節18節この御言葉に親しんでいる人は多いですし、暗唱聖句にしている人も多いと思います。私もそうです。でもこの言葉は、この具体的にテサロニケの町に生まれた教会に宛てられた手紙の中に入っている、西川口の町に、こうして私たちもキリストの教会共同体を築いて生きている、そういう生きている、その地に生きている教会に宛てられた手紙の中の言葉なんだっていうことも心に留めていただけたらと思います。そしてこの手紙、テサロニケの信徒の手紙1の最初の方に、この福音がどのように届いたかということを、パウロが、使徒パウロの言葉でこの手紙が書かれているので、ちょっと今日の箇所を理解するためにも開きたいと思います。テサロニケの信徒の手紙1第2章 新約聖書の375ページになります。本当は一章も読みたいところなんですけれども、今日は使徒言コロコの説教ですからちょっと限定しますが、使徒パウロ自身の言葉でテサロニケのその伝道を思い起こしているところ読みたいと思います。375ページ、テサロニケの信徒の手紙1第2章の9節から少し読みます。兄弟たち、私たちのロークと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。最初の頃パウロはその自分が自活して自分の労働の対価を得て、それによって伝道しましたと。だから教会からの報酬はもらわなかった、自分で働きましたということです。10節、あなた方信者に対して私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし、慰め強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。パウロは自分が、霊の親、そして信じた人が起こされたその一人一人は霊の子供、そして父親のように一人一人に呼びかけて、慰めたと。この前の今朗読しませんでしたけど、7節には母親のようにという言葉もあり、このパウロの霊の親としての心が伝わります。一人一人に語りかけたと。その目当ては神の国と神の栄光に預かるためである。神はあなた方を招いておられる。もちろんパウロも招かれ、またこの神の国の福音を述べ伝えるために選ばれて召されてテサロニケの町に導かれたんだという思いですね。神の国、神の栄光に私たちはもう預からせようと、今私たちも御言葉を聞いております。そして御言葉がどのように届いたか、13節、このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからですと。神は目に見えません。触れることもできません。この目で会うことも見ることもできません。神は霊であるから。じゃあどうして神の言葉が私たちに届くのか。それは選ばれた人、神の言葉を語る人を通して、また神の救いの中に生きている人たちの行いを通して、神は生きておられることを証しされます。テサロニケの町ではまだ教会がありませんから、パウロとシラス、またテモテの福音の言葉によって、それが語られ聞かれることによってそれが届いた。でそれは人の言葉として聞かれかねない。もちろん人が語ってるわけですから、人間が語ってるんですから、今私も何かわけのわかんない言葉ではなく、もう日本語で、そして聖書の言葉を取り継いでいるわけです。それと同じように人が語ってる。でもその人にその言葉を語らしめているのはその人ではなく神である。でもその人がこう意識もなく、ただこう無遊病とか霊に取り憑かれたとか、そういうんじゃなくて、ちゃんとその人自身も信仰と理性を働かせて自分の言葉としても福音を語っており、しかしその主体は、その背後には生ける誠の神がおられるということが テサロニケの人々に届いた。そしてそれは神の言葉なんだ、事実神の言葉なんだと言います。でパウロはあなたたちにありがとうじゃなくて神に感謝します、これは神の業だ、神がお働きにならなければそのことはありえない、起こらない、だから神に感謝ということです。そしてその神の言葉は一回聞いて終わりではなくて、今度は聞いた人の中に刻まれていって生きて働く、信じているあなた方の中に現に働いているものです。生きて働きます、信仰に生かしてくださる。でその困難が次に語られます。14節、兄弟たち、あなたはユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。すでに建てられた教会と同じように生きると。そのところでも苦難がありました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、初代教会も本当に苦難に満ちておりました。でテサロニケの教会もあなた方もまた同胞から苦しめられたからですと。その苦しみの中にあっても信仰を失わずに、かえってこの伝道者をかくまうぐらいの教会になったということに本当に驚きであり、またこれこそ神の御業だと思わされます。使徒言行録17章に戻ります。今パウロがこの手紙の中でテサロニケの信徒の手紙で語ったように、パウロシラステモテの語る福音というのは神の国への招きである、それは主イエスご自身が宣言しておられたこと、福音を信じなさいと、悔い改めて福音を信じなさい、そしてその福音を語った方ご自身がキリストであるイエスで、この方も私たちに先立って苦しみを受けた、死者の中から復活されたんだ、そのことによってこの福音の確かなこと、神が生きておられることを証しされたんだ。パウロとシラスは2節にありますようにユダヤ人の街道に入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合ったとあります。そしてこの福音の言葉を繰り返し語ったと思います。でこの時の聖書というのは今の私たちでいう旧約聖書でありますから、約束されているメシア・キリストが必ず苦しみを受ける、そういうことになっているというのは、おそらくイザヤ書第53章などであるだろうと思います。これは避けられないことであった、キリストはメシアは苦難を通らなければならなかった、そしてその極みとしての十字架の死、そのメシアの苦しみの果ての死、しかしその死は私たちの罪のための贖いであり、神はそのことを良しとされたという、イザヤ書53章のメッセージを取り継いだと思います。だからこそそのメシアを神は死に閉じ込めることはなさらず、死圧の中から復活させてくださったんだ、その方がイエスであると、パウロと特にパウロが語ったんでしょうけれども、パウロとシラスがこの福音の言葉を3回の安息日にわたって説教したということです。その中で4節を見ますと、彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従ったと。ですからユダヤの時の街道ですから、まあ、パウロからすれば同胞が救われた、その旧約聖書、私たちの言う旧約聖書で約束されていたメシア・キリストがイエスであるという、それを信じることができた。またユダヤ人だけではなくて、神を崇める多くのギリシア人や 家内の数の主だった婦人たちも同じように二人に従ったということで、前回も神を崇める前々回ですね、リディアというフィリピの町にの祈りの場所に集っていた女性が紹介されましたが、異邦人であってもこのユダヤ人の神を神として礼拝をしていた人々がいたわけですね。でパウロとシラスはそういう人たちにも出会い福音を語り、異邦人の中からもイエスがキリストである、キリストはイエスであると信じる人が起こったことで、これは本当に素晴らしいことでありますし、この福音はユダヤ人だけのものではない、誰でも受け入れられる、男だけどいや女だけということでもない、性別も関係ない、人種も関係ない、身分も関係ない、メシアがキリストがイエスであるという福音、そして全ての人を神の国へ、神の栄光へ神は招いておられる、この福音は誰にでも受け入れられる、誰も分け隔てるものではないということが、この信じる人が起こったユダヤ人からも異邦人からも、また身分の高い人からも救われる人が起こったということで証しされました。それだけで本当終わったら素晴らしいですけれども、と人間的には思うんですけれども、苦難もありました。先ほど手紙にも書いてあった通りです。5節を見ますと、ユダヤ人たちが妬んだとあります。ユダヤ人街道に集うユダヤ人からすれば、自分たちの街道のメンバー、また自分たち異邦人であってもその礼拝に集っていた者たちが離れてしまって別の群れを形成しているということは見過ごすことはできませんでした。しかし、それ妬みの心だけで済まないと言わったわけですね。広場にたむろしているならず者を巻き込んで暴動を起こして町を混乱させると、そしてここでいきなりヤソンの家を襲いとありますけれども、おそらくパウロとシラスがテサロニケの町でこの人の家に滞在し、また教えを述べていたと考えられます。そのことがその町の人にも知られていたんだろうと思います。そしてその妬んでこのようなことを起こしたユダヤ人たちはパウロとシラスを引き出そうとしたんですけれども、それが叶いませんでした。それでヤソンと信じた兄弟たちを町の指導者たちのところへ引き立てて訴えたと。6節後半ですね。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。その訴えに人々も動揺したということでありました。この訴えというのはある面で本当に濡れ衣のような言いがかりのようなことでありますけれども、けれども一面では本当のことを言っていると。彼らはイエスという別の王がいると言っている。信じるということは、福音を信じるということはイエスがキリストであると信じることだと。そのキリスト、メシアという言葉はもともとは油注がれたものという意味であります。旧約聖書においては王がまたは祭司がまたは預言者がこの神に選ばれその務めに任じられるときに油を注がれて立てられます。イエス、主イエスは祭司でもあり王でもあり預言者でもあられる油注がれたもの、メシア、キリストです。 私たち先ほど詩編第24編で祈りました。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものである。信仰によって賛美の歌を詩編を通して歌いました。この世界を治めておられる、世界はすべて主のものである。ローマ皇帝でも、このテサロニケの町の当局者でも、パウロや教会の人たちを襲ってくる人たちも、皆主のものだと。そしてこのような、あってほしくない苦難、迫害という出来事も主がご存知のことであると。すべてを支配しておられる主、この世界の持ち主、主は主なる神である。そしてその神が救い主として一人子イエスをこの地に、この歴史の中に使わせてくださった。イエスが主であるというのは、私たちはイエスを王として生きる、私たちはイエスという王のもとに集められている、神の王国、神の国の民である。その信仰を持ちながら、この地上で、この社会の中で生きるということです。で、このヤソンのと兄弟たちっていうのは、このパウロとシラスをかくまったわけですよね。とにかく隠しきって、この暴動の時には2人は見つけられなかったわけですよね。で、ある面ではその市の当局の方針に反することですよね、それは。ですから命の危険を冒してでも、このパウロとシラスをかくまったこの教会の群れがあった。で、それほどまでのことを選び取って行動する、そういう信仰が生まれていたということです。もし私たちがそのテサロニケの教会のものだったらどうだったんでしょう。命がけでこの伝道者をかくまうほどのことができるのかと、私も問われる思いがいたしました。先ほどテサロニケの 教会への言葉、手紙でパウロが、あなた方は私の言葉を人の言葉としてではなく、神の言葉として聞いて信じた、神に感謝と。そして有名な五章の先ほど読んだ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいの後にはこういう言葉が続くんですね。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。19節には、霊の火を消してはいけません。20節、予言を軽んじてはいけません。21節、すべてを吟味して良いものを大事にしなさい、あらゆる悪いものから遠ざかりなさいと勧告をしています。もしかしたらこちらの方を暗唱しているって人は少ないかもしれません。このようにこう続く言葉なんですね。霊の火を消してはならないと、少し時が経てこの教会にパウロは励まし慰めております。パウロとシラスを通して与えられたその霊の炎、このテサロニケの町の教会に燃やされた炎は、この迫害にも消されることはありませんでした。かえってこのキリストが必ず苦しみを受けて、そしてよみがえられたという、このキリストの苦しみに、キリストの体である教会、我らも預かっているんだということを信じて、この苦難を耐えたんだろうと思うんですね。そしてこの主が支配しておられるという大きなこの見方で、この出来事も見て、狭い意味で言えばこの市当局に逆らうというようなこともあえてして、 また自分たちの伝道者を説教者を守ったこの教会、本当に心打たれることであります。日本の教会、また8月太平洋戦争のことなど思い、また平和を特に祈る8月を迎えようとしておりますけれども、私たち教会の歴史も振り返り、また今に生かすということが求められていると思いますけれども、もちろんそのここの教会もあるし、長い長いキリストの教会の歴史もあるし、しかし私たちのプロテスタントの日本の教会の歴史がどうだったのかということも問われる思いがしております。また一人一人が主に聞きながら今を生かされていきたいと思います。なんとかこのパウロとシラスを守りきったテサロニケの教会の者たちは、夜のうちにこの二人をベレアへ送り出しました。10節から15節では、今度はベレアの町の出来事が書かれております。こちらの方は最初のところに11節で、ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直でというふうに書いてあり、非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていたという、態度が違っていたこともあり、また今みたいな私たち本書籍の形になっている聖書ではなくて、あのユダヤの街道で巻物として聖書が置かれていましたから、毎日聖書を調べるっていうのもパッと開くというよりも、街道に行って巻物を開いて論じ合うということだと思いますので、でもそうしてもそういうことを厭わないほどに、パウロのシラスの言う福音の言葉をもう一度自分自身で確かめたというあり方は本当に素晴らしいと思いますし、また私たちも真似をするべきことだと思います。そのようにして素直に心を開いて聖書の御言葉と自分が対峙したときに、イエスが主であると、この約束されたキリストはイエスのことなんだと信じる人がまたたくさん起こされた。ユダヤ人ばかりでなく、また異邦人の女性も男性も信仰に入ったということで、これも神の業だ、皆が崇められることでありました。しかし、13節を見ますと、テサロニケのユダヤ人たちがこのことを知り、ベレアの町までやってきたということでありました。ここにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こしたということでありました。それで、パウロもシラスも教会もそれに対して力で、対抗するということはしないで、また伝道者を守って別の町へと送り出していったわけです。しかしこの時にはシラスとテモテはベレアにとどまり、この群れを支えたんだと思います。15節を見ますと、パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行ったということでした。で、1節には付き添う人が必要であったパウロが体調を崩したのではないかと、コリントの信徒の手紙2を見ますと、一つのトゲを持っていた、体に一つのトゲを与えられていたパウロですから、何かしら弱さがあった。で、付き添う人が必要であった体調不良ということがあったのかもしれないと、言われております。そんな中でもアテネまで行って、また新しい町で福音の宣教をすると。ですから迫害もまた大きな神のご支配の中にあって、伝道は進められていく。ベレアではシラスとテモテがとどまって、その群れを慰め励ますということで、伝道者も分散して分かれていって、福音は前進する。それを進めておられるのは主である、聖霊であるということを 私たちも見ることができます。初代の教会が本当に迫害の中で苦難の中でなおそこに耐えていくことができたその姿、そしてベレアの教会では毎日聖書を熱心に調べて語られた言葉を鵜呑みにするのではなくて本当にそうなのかと信仰によって吟味してまた神の言葉を受け入れたというその在り方は時を超えて場所を超えて私たちもまた習うべき姿ではないかと。今月末にアシュラムが予定されております。本当にこれは素晴らしい神の恵みの機会でありますから、神の言葉を神の言葉として聞く、また一人一人が神の言葉と自分と対峙してそれを吟味して神の心を受け取っていくことができ、そのことによって教会がこの迫害にも耐える力を与えられたように、私たちもその力を上からいただくことができると信じております。お祈りいたします。主なる神、イエスは主であると、イエスはこの世界の王であると、本当に人から見れば途方もないこと、とんでもないこと信じている教会です。あなたの支配を本当に信じ抜いて、一つ一つ起こる困難課題にも耐えていくことができますように、それによって福音宣教が前進するということを信じて御手に委ねることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌412番、賛美歌412番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました、はい、お祈りはをお願いします。
罪深き私たちの大切な神様、いつもいつも私たちをあなたが訪ねてくださり、そして心に刻むものをいただくことができますことを心から感謝いたします。神様のなさることはいつも私たちにかなっております。どうぞ神様、ご病気の方、そして心の病がある方、またいろいろなところで何事もしたいけれどもできないという、そういう時もあるかと思います。でも神様はいつも私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。今捧げた献金はどうぞ神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌24番祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立をお願いします。賛美歌24番。の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。